6月6日土曜日の第一面です。原発建て替え最大5期。経済産業省は5日、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会を開き、廃炉を決めた原発を2040年代までに2期から5期、50年代までに11期から14期を建て替える目標案を示しました。今年の夏にも関係閣僚会議で決定する見通しです。2011年の東京電力福島第一原発事故後、政府の具体的な数値目標は初めてで、原子力発電の将来像を示すことにより、人材確保や投資を促す狙いがあります。人工知能 AI の普及に伴う電力需要の伸び予測が背景にありますが、世界的に原発の建設コストは一基数兆円に高騰しており、国内で建て替えが進むかは不透明です。経済産業省は建て替え目標案を今後の廃炉で減る原発数や将来の電力需要、安全性を高めた次世代型原発120万キロワットへの建て替えを仮定して試算。40年代に不足する発電能力およそ220万から550万キロワットには2期から5期、50年代までの不足分約1270万から1600万キロワットには11期から14期の建て替えが必要だと算出しました。次です。衆参両院の正副議長が5日、衆議院議長公邸で会談し、皇族数確保策に関する立法府の総意案に合意しました。判明した総意案によりますと、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案と、皇籍離脱した旧十一宮家の男系男子を養子に迎える案の主要2案を両とすると明記し、総意に基づき法制化を政府に求めました。8日に衆参全13党派による全体会議を開いて総意案を提示し、10日に決定する見通しです。次は補正予算案関連です。中東情勢の混乱長期化に対応する2026年度補正予算は5日、参院本会議で自民、日本維新の会の与党と国民民主党、チーム未来などの賛成多数で可決、成立しました。一般会計総額は3兆1135億円。新たな予備費を創設し、ガソリン補助金を継続するほか、電気・ガス料金を抑制します。財源は赤字国債で賄います。政府は税収の増収などで2025年度分の国債発行額を見通しより圧縮できるため、2026年分と合わせた発行総額は増えないとしています。高市首相は5日の参院予算委員会で、予備費の積み増しについて、先行きが見えないからこそ臨機応変に使えると述べました。次です。経済産業省は5日、千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスに1500億円を出資したと発表しました。2月に続き2回目で出資総額は2500億円。現時点で計画する政府の現金出資が完了しました。回路潜伏2ナノメートル、ナノは10億分の1。急の最先端品の量産に加え、次世代品の研究開発も支援します。今回の出資で支援総額は2兆6040億円に達します。出資は経産省所管の独立行政法人情報処理推進機構 IPA を通じて行いました。赤澤経産大臣はこの日の記者会見で、国家的プロジェクトの成功に向け引き続き全力で取り組むと述べました。次は その他の主なニュースのご紹介です。3面、安保変容。自衛官戦死、負傷想定の準備進む。総裁業団体との協定、最前線での救命処置の拡大、平和国家日本で自衛官の戦死、負傷を想定した準備が進んでいます。3面と8面、アメリカ AI 国家事業に日本が参加。日米両政府は人工知能 AI を活用して技術開発を加速させるアメリカの国家事業に日本が初の国際パートナーとして参加することで合意しました。合わせて10億ドルの事業です。11面、西山製麺の海外事業10年で急成長。西山製麺の海外事業がこの10年で急成長、現地のラーメン店を育てる戦略が功を奏しました。23面、くっちゃんの88歳育てた芝桜名所に、くっちゃん町で88歳の元農家の男性が自宅の庭で育てている芝桜が名所となり、観光客に笑顔の花を咲かせています。24面、チンパンジー、道具を作り演奏。チンパンジーが道具を作り演奏する行動を確認したと、京都大学などの研究チームが発表しました。26面、ヒグマ駆除、道が日当最大2万円。道はヒグマの駆除などを行うガバメントハンターに、最大1日2万円の特殊勤務手当を支給します。16面から18面、サタデー同心、今週のおすすめ、新生コンサ躍動する選手たち。13面、人生100年時代、家計見直し固定費から。7面は社説、補正予算成立。24面と27面、江別暴行死、川村被告に無期求刑。27面、千歳、路上で刺された女性死亡。12面は暮らし、宿泊形態多彩なキャンプ場。20面スポーツ、ファイターズ対ヤクルト、3対1でファイターズが勝っています。その他の主なニュースのご紹介でした。続いて、卓上式です。政治家とはどんな存在か。政治学者の都築勉さんは、言葉を操る専門家と定義した。人々に自分の考えを話し、説得し、交渉し、まとめる。その積み重ねが政治家の力量を育てる。そこでは、良くも悪くも技法が幅を利かす。例えば、争点をずらすことだ。典型例として、都築さんが挙げたのが、田中角栄元首相の書簡であった。ロッキード事件の一審公判で有罪判決を受けた際に公表した。私は根拠のない憶測や無責任な評論によって、真実の主張を阻もうとする風潮を憂うる。自らの責任を棚に上げ、論点をすり替えているとしか思えぬ訴えは、当時の世間を驚かせた。政治家の日本語、平凡社新書。どことなく似た発言を思い浮かべる。高市早苗首相の国会答弁である。あくまでも週刊誌の記事が正しい。私の答弁が間違っている。そういう印象操作をされているが、大変心外だ。週刊文春が報じた中傷動画の投稿疑惑について述べた。自身や秘書の関わりを問われているのに、正面から答えずに論点をずらす。疑惑が持ち上がってからというもの、首相の論法は同じだ。感情をあらわにする姿は、逆切れに見えた。 やましいことがないのであれば、論拠を示し、冷静に説明すればいい。自分に非はなく、悪いのはそちら。そんな姿勢が、いつまで通用するだろうか。卓上式でした。これで第一面を終わります。